はい、
お願いします。
はい、でその自己愛っていうのを知る上で、まあ、これはある程度ね、こう心理の話とか、もう結構病院に行かれたことがこう経験ある人だったりすると多分知っている言葉かもしれないんですけれども、
うん、
あの自己愛性パーソナリティ障害っていう言葉が、あの精神科医とかそういうところに通うとですね、こういうちょっと診断を受ける場合がありますね。あ、つっちゃん初めて聞きましたこれ。
いやー、なんかね、ちょっと初めてって言っちゃいかんだけど初めてですね。
うん
初めてですもんね、しょうがないねこれ。
いや、もうしょうがないですよね。
どんなの。
あ、それの話をちょっとする前に、そのでこのそもそも診断するときに、これなんかこう ICD のその10っていう国際疾病分類っていうのがあるんですけど、まあ、そういうものだったりとか、アメリカの精神医学にある DSM-5 っていう精神疾患の診断統計マニュアル、まあ、そういうものからこう臨床的にね、こうあなたちょっともしかしたら境界性パーソナリティ障害だよとか、自己愛性パーソナリティ障害だよっていうふうにこう、まあ、診断される、まあ、何かしら判定される可能性があるっていうのが一応その部分、まあ、いわゆるそういう病院とか行ってしまうと、そういうまあ、いわゆるジャッジメントを下されることがあるよっていうことをちょっと皆さん知っていただければなと思うんですが、まあ、ひとまずね、あのこれはいい悪い関係なく皆さん聞いてほしいんですけれども、はい、まずはですね、あの概要を説明すると、自己愛性パーソナリティ障害っていうのは自分に対して古代、まあ、古代広告の古代ですね、古代なイメージを抱き、注目や称賛を求める一方で、他者からのマイナスの評価に対して過敏に傷つきやすく、他者に対する共感性が薄いことを特徴とする障害ですっていう、まあ、そういうふうに定義づけてられております。で、まあ、これはなんかその医療というかね、こういう側面から見ると、基本的にその自己愛が未成熟になったのはやっぱ親の影響だって皆さん言うんですけど、まあ、僕はそうとは思わない
ん
ですね、ここに関しては、それはやっぱり本人がどう捉えるかであって、
はいはいはい、
親がどんなに愛情を注いでたとしてもそういう風に感じてしまう人もいるし、逆にそんなにね、こうほっとかれたみたいなね、こう自由奔放に育てられたことによって逆にすごいそれが愛されてるって感じてる人もいるしっていう、そこは感じ方の問題だと思うので、まあ、そこはひとまず皆さんあの脇に置いといて聞いておいてください。で、まあ、すごく分かりやすい例で言うと、その特徴があるとすれば、一応こう大きく3つっていうのが、まあ、挙げられていて、さっき言ったようにその古代な言動をするっていう、例えば自分は才能があるとか、もう特別な人間なんだっていうことが顕著にこう表に出ている人、いわゆるもしかしたらそれがちょっと承認欲求とかにもつながってるのかもしれないですけれども、表向きすごくこう、いや俺はすごいんだぞみたいなのを、その、まあ、もちろん本人は自覚してないかもしれないけど、無意識でアピールしているよっていうのが一つあります。で、二つ目で、こう他者からの評価にすごく過敏に反応してしまう。なので例えば恥をかくとか、まあ、何かしらこうネガティブなね、そういう感情を抱いた時にすごく激しい感情を表出したりとか、まあ、怒り出したりとかっていうことが、まあ、起こりやすいって言われている、まあ、症状の一つですね。あとはその、あ、安藤さんが今バックチャンネル来ました、あのサイコパスの方の話多分されたんですけど、多分このサイコパスの人もまさに多分こういう部分には該当するんじゃないかなって僕もすごく思いますね。はい、
なるほど。
だからみんな今世の中ではそっちの言葉が結構ね主流にはなってきてるかもしれないですけど、で、あの、まあ、ここちょっと精神と時の部屋だからこの話そのまま進めますけれども、やっぱサイコパスってね言われている、すごくなんかこれ、ね、おかしいというか、この人危ないよって言われてる人っていうのは、結局こうね、成熟がね、うまく精神の成熟がうまくこう発達できなくて、まあ、例えばこの自己愛性の部分だったりとか、他のね何かしら別なものが複合的に起こって、まあ、そういう態度とか言動っていうのが顕著に出ている可能性があるんだっていう まあ、だからといってもちろんね、こう それに対してかわいそうとか共感する必要もないですし、まあ、その人はその人なりに育ってきた結果そうなったんだなっていうことを理解してあげればいいだけだと僕は思っているので、
うん、
まあ、単純にまずはね、あの身の安全がに危険性があるんであればまずは逃げましょうっていう、なんかそれは別な日にもその話してましたけど、本当に危ない時はもうそんな悩んでる場合じゃないというか、その人のこと考えてる場合じゃなくてまずは逃げましょうっていうところからだと思うので、
うんうんうん、
まあ、そういうまずは対処行動を取るっていうことが重要かなと思っているので、出会って考えている暇があったらまず逃げて、逃げて冷静になったから考えるっていう、
うんうんうん、
そっちの方が重要じゃないかなと思います。でちょっと話は戻りますけど、はい、でもう一つがですね、人に対する共感性の薄さっていうのがあります、
うん、
でなんか例えばその共感性が薄いってどういうことかっていうと、例えば人がなんか今ちょっと弱音を吐いたりとかするじゃないですか、
うんうんうんうん、
はい、その弱音を吐いた時にツッチーだったらどう反応しますか。
まあ大丈夫と声をかける
、ね、そうですね大丈夫、
まあ今だったらちょっと違う対象も取りますけど、
はい、
まあと何ていうのかな、普通で考えるとというか、
うんうんうん、
どうしたのとか、
うんうん、
あ、いやいや、なんか、うん、元気出そうよとか、
うんうん、
っていう。
ね、そうですよね。まあ、元気出そうよとか、そういうふうに、まあ、相手を何かしらねぎらったりとか、まあ、いわゆる共感して、うんうんうん、大変だったねみたいなことをね、伝える人の方がまあ多いのかなとは思うんですけれども、これ、共感性が薄い人、何するかっていうと、まあ、病気の人は そうなかなかないかもしれないんですけど、例えば日頃の生活でいやもうすごい今日疲れててみたいな話をした時に、
うんうん、
あそうだねってお疲れ様って言えばいいのに、
うん、
いや俺の方が疲れてるからみたいな、
あ
みたいなその張り合いをしたりとかする人たち、
うんうんうん、まああるよねいや、ね、さっきから聞いているとですね、
うんうん、
そうそう、もともと素地が僕それだなって思ってるんですよ。
うん、いや多分皆さんこれは通過点なので、
ああなるほどなるほど、
あるんですよこれ、
うん、いやね、自己愛性、うん、だよ、自己愛性、あれ
パーソナリティ障害、
パーソナリティ障害、はい、
そう
のあの話笑えないもんねなんかね笑っちゃうけど、
まあ、この話はね最終的にははい、丸くこれが必要なプロセスなんだってことが、まあ、分かっていただければいいかなと思うので、今ちょっと事例として話させてもらってるんですけど、そうやっぱそういう成長の途上の段階ではこういうことがみんな起こるってことなんですね。
うん、
うん、ねえ、こなんかこ、ね、まあ、6歳7歳ぐらいの例えば男の子を想像してほしいんですけれども、やっぱそういう小学校でちょっといろんなことを覚えて、なんかちょっとこうヒーローものの遊びしたりとかして、まあ、仮面ライダーだったりとか、今ウルトラマンかどうかわからないですけど、なんかそういうキャラクターのなんか役を演じたりして、俺は強いんだみたいなことを多分ね、男の子とかっていうのは割とこうやりがち、まあ、これは必ずしも男の子という定義もちょっと曖昧ではあるんですけれども、
うん、
まあ、そういう遊びをする、まあうちの息子は少なくともそれをやってました、ちっちゃい頃は、
うん、
でやっぱその時にみんなやっぱりそういうね、なんか、まあなんか相手が大変だねっていうことを、いちいちその共感するような能力ってまだない時代なので、
うんうんうん、うんうん。
なんか、どちらかというと、もしかしたら人のことをバカに、ね、ついついバカにしてしまったりとか、まあしてしまいがちなんだと思うんですよね。やっぱこう、まだそういう共感力がない時代って、
うんうん、
俺しいらねみたいなところがあると思うんで、うんうんうん、それが別にダメなわけではなくて、必ず成長の途上ではそういうことが起こっていくっていうところが、まあ、先ほども言ったようなちょっとポイントになるので、まあ、こういうことをやってたなっていうことをぜひね振り返ってほしいんですね皆さん。で、まあ、絶賛やっている方もまだいるかもしれないです、もしかしたら、あ、まだ私そういうとこあるなみたいな、 で、これは 100% やっぱなくすっていう考え方ではなくって、
うんうん、
あ、なんか年、年とともに徐々にまあ減ってきてるんだなっていうのが理解できれば、あ、ちゃんと成長、自分の成長も感じられてるし、それで OK っていうふうに、まあ、許可が下りていくので、
うん
うん、やっぱりそういう10年前の10年前の私とやっぱ5年前の私とやっぱり今の私を比べていったら、まあ、最近すごく人に寄り添うようになってきたなとか、
うんうんうん、
で例えばさっきね、人の評価にすごく敏感っていうところにも回答されてたんだけども、まあ、そういえば人の評価にもそんなに振り回されなくなったなとか、
うんうん、
最近やたら人に張り合わなくなったなみたいなことに気づいていくと、あ、そういういわゆるこう自己愛性って結局自己が分離している状態なので、
うんうんうん、
その自己が分離しているものがいろんな形で統合されてきているんだっていうことをまず理解していただければと思います。
なるほど、
うん、でこの要は自己愛性パーソナリティ障害みたいな気質を持っている人がまず一つ考えられるのが、この自己愛のコップがまず満たされてない典型的な一人です。でただここはすごく分かりやすいんですね。すごくあの表向き、あ、この人こういう人だっていうのを外から眺めた時もすごく分かりやすい性質なんで、実はこういうタイプの方が後からめちゃめちゃ人生得するんですよ。
へ、
うん、そう、ただその暴れてる間は大変です。これはもう、ね、従業員の特牛みたいなもんなんで、
うんうんうん、
で土の中では多分そういう自分の気質に対してやっぱ自分がそれが、まあ、うまくコントロールできないとか、
うん、
ね、なだめられないみたいなところですごく葛藤もあったと思いますし、
うんうんうん、
ね、すごくこう苦しい時期も体験してると思うんですよ、
うんうん、
ただここを超えてきた人はすごくもう、ね、おめでとうございますっていう形で、すごくこれから人生豊かになっていくこと間違いないですねっていうところが、この自己愛のコップが満たされていく、まあ、象徴でもあると思います。ここまで大丈夫ですか、内容的に。
しまちゃんも入ってきてくれたし、
しまちゃんいかがですか、なんか聞いてみて。
はい、いや僕はあれですね、なんですかね、人のためにみたいな、なんか満たしてるつもりが全然自分は満たされてなかったんだなっていうのは最近めちゃくちゃ感じてるので、だからインストラクターとかやってて、まあ、楽しいなってもちろん思ってた時期あるんですよ、集団で、
うんうん、
そういうのってめっちゃ注目浴びてエネルギーかっさらってた時あったなってめちゃくちゃ思います。なんかそういう、まずは、まあ、自分が何でとかどういう時間が満たされるのかっていうところの、うん、まあ、ちょっと、まあ、入り口入ってちょこっとずつやれてる自分がいるなっていうのを思ってます最近。
は
い、それがあっての人に何をじゃあしようかなっていうところだと思ったなっていう気づきが得たので、
うん、
はい、まあ、自己愛育て中です。
いやー、もうありがとうございます、素晴らしい事例を、
はい、
はい、いやもうね、ここ、まあ、しまちゃんとつっちはタイプが違うんですね明らかに、
うん、
で僕は多分どちらかというとしまちゃん寄りなんですよ、
うん、
一応その表現方法としては、
うんうん、
ただ内面は結構つっち寄りというか、
うん、
結構荒れてるんですね僕も、
うん、
ただ荒れて、
なるほど、
いや荒れてるんだけど、でも自分では自覚できない、
うん
う
ん、
それがどうしてそういうことが起こっているのかっていうのがなかなか自覚できずに僕もこう苦しんできたんですけど、
うん、
この自己愛性の考え方を、まあ、学んだ時にすごく自分の中で腑に落ちていったんですけど、じゃあこの自己愛性をこう育む上で、その逆にね、こう苦労するタイプっていうのがいるんですよ、
うん
うん、
自己愛を育むのにすごく苦労するタイプ。それはどういうことかっていうと、このパーソナリティ障害の特徴である、この例えば3つはじめとした、まあ、何かこう傲慢な部分だったりとか、
うん、
ついね、わがままな自分っていうのがもしいたとするならば、その自分をそもそも表にすら出してない人ですね。これが一番育むのが難しいタイプだから、表面上はすごく落ち着いて見えてるし、
うん、
やっぱ対人関係でもそうやって、まあ、先ほど言ったように感謝だったりとかそういうところでバランス取ってるので、 一見問題なさそうに見えるんだけれども、でも自分の内側のこうね、心の内側に何か感情がね、こうずっと溜まっているんだとしたら、そこではずっとフラストレーション溜めている状態なんですね、こっち、このタイプっていうのは。だから本当であればその人も多分幼い頃かもしれないし、今でもそうかもしれないけど、例えばそういう古代な言動を取ってみたいとか、
うん、
もっと喜怒哀楽を表現したいとか、別に人の話に寄り添いたくないよみたいな、この気持ちがどこかにまだ残ってるんですね、
うん、
なんだけれども、やっぱりこう世の中がそっちの考え方を良しとしないので、どうしてもネガティブな自分を排除しちゃったりするんですよ、うん、だからすごく人に尽くせる人だったりとか、すごくこう自分を冷静に見ようと心がけている人ほど、逆にその感情を表現させることをもう完全に封じ込めちゃって、
うん、
まあ、いわゆる抑圧していることにすら気づいてないまま生活していくっていう、
うん
う
ん、
そのパターンの人がこの自己愛がなかなか育まれにくい、
うん、
だからこうすごくこう自分というポジティブな部分はすごく育つんだけれども、
うん、
ネガティブな自分がいるっていうことがなかなか認知できないし、ネガティブな自分が無意識でダメだってジャッジメントしていることにも気づかない、
うん、
だから表にすら出さない、もう出せない状態になるわけですよ。で、僕は多分このタイプなんですね、もともと。だからなんかこう、僕もすごい時々すごいもうブチ切れそうになる時あるんですけど、なんか多分そういう時にようやくあれって気づくんですよ。 なんで俺こんなに怒り止められなくなったんだろうみたいな。普段はすごくこう淡々と過ごしてても、ある日突然なんか爆発しそうになるみたいな日があって、
うん、
そういう時に初めて、あ、自分のネガティブな部分全然出せてないやとか、
うん、
その思考レベル、いわゆる有意識レベルでは自分のことを認めているつもりだけれども、無意識レベルではその前向きな自分とか優しい自分とかポジティブな自分は OK 出してるけど、そういうわがままな自分とか傲慢なところとか人に共感できないところとか、そういう部分にどっかこうダメ出しをしている、
うん、
やっぱりこの思考の力ではやっぱなかなか限界があって、この思考では有意識の部分しかコントロールできないので、やっぱその無意識の自分がどういうふうに働きかけられているか、
うん、
まあ、ここまで観察できる人ってそうそういないと思うので、やっぱそこに関しては例えばコーチだったりとか、そういう、ね、うん、師匠ないし、そういう人たちが必要にはなってくるんだけれども、まあ、僕もやっぱりそういう自分よりもこう先の人生を行ってる人たちのやっぱ生き方を見ながらこう自分自身を観察してた時に、あれ、もしかしたらそこがまだ統合されてないのかなっていうことに、まあ、本当にここ数ヶ月ですかね、本当にようやくもう一段階こう自分の中で気づきが深まったなと思って、まあ、ちょっと今日の話をさせていただいてます。